ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月29日、参議院にて北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会が行われました。今回はこの委員会における加藤拉致問題担当大臣の発言をご紹介します。加藤大臣はこの中で、全ての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な動きを引き出すべく、あらゆる施策を駆使する旨決意を述べました。それではお聞きください。
拉致問題担当大臣の加藤勝信でございます。拉致問題をめぐる現状についてご報告申し上げます。北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると同時に、拉致された方々の貴重な未来、多くの夢を断絶し、家族とのかけがえのない時間を引き裂く人権人道上の由々しき問題であります。本年は久米豊さん、松本京子さん、横田めぐみさんが拉致されてから40年、家族会が結成されてから20年となります。この間、2002年に5人の拉致被害者の方々が帰国して以来、1人の拉致被害者の方の帰国も実現しておらず、多くの方々が未だに取り残されていることは痛恨の極みであります。一方で、北朝鮮が核実験や度重なる弾道ミサイル発射を強行していることは断じて容認できません。我が国は安保理決議に基づく制裁に加え、関係国と協調して独自の措置を着実に実施するなど、断固たる姿勢で臨んでいるところです。先月12日の弾道ミサイル発射に対しても、安倍総理はトランプ大統領とともに記者会見を行い、日米の強い結束を全世界に対して示しました。国際社会において北朝鮮の人権状況の改善を求める機運はこれまでになく高まっています。昨年12月、国連総会において我が国及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が採択され、国連安保理においては拉致問題を含む北朝鮮の状況が3年連続で取り上げられました。先週24日には、第34回国連人権理事会において、我が国と EU の共同提出により、拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のメカニズムの検討に向けた具体的な施策を盛り込んだ決議が採択されました。また先月の日米首脳会談では、両首脳間で拉致問題の早期解決の重要性について完全に一致し、日米共同声明という文書の形で初めて確認するに至りました。政府としては今後も米国や韓国などの関係国との連携強化や国連人権プロセスの活用を通じて、北朝鮮に対し拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けた具体的な行動を取るよう強く求めてまいります。拉致問題の解決のためには、日本国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意志を示すことが肝要であり、拉致問題に関する啓発活動にも力を入れて取り組んでおります。昨年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には、国内外の有識者を招聘し、 拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に関する国際シンポジウムを開催し、問題解決につながる国際連携について議論を深めたところです。このほか全国各地で集会や映画舞台芸術を行うとともに啓発セミナーや授業を行っております。引き続きさまざまな広報啓発活動に取り組んでまいります。また拉致被害者や北朝鮮の人々に対し短波ラジオ放送を配信しております。来年度からは聴取される機会を増やすことを目的として周波数増を図ることとしております。また米国の北朝鮮向けラジオ放送局との連携についても取り組んでいるところです。今後とも拉致被害者への激励や北朝鮮の人々に向けた情報発信の一層の拡充強化を図ってまいります。長い年月を経る中で拉致被害者の方々そしてご家族の方々も一年一年と年を重ねご高齢となられており、もはや一刻の猶予も許されません。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、政府の責任において最優先で取り組んでいくべき課題です。政府としてはご家族とその思いを共有しながら今後とも対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、北朝鮮に対する一連の厳しい措置をてことし、対話を通じて認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的な行動を引き出すべく、あらゆる施策を駆使する決意で当たってまいります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。4月10日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月31日から4月6日まで私は北京に行っておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてまいりましたが、やはり北朝鮮問題にどう対応するかというのがもちろん議論の中心でありますけれども、今中国の見方ということですと、やはりアメリカの新政権、トランプ政権の政策が従来と大いに異なると、トランプ政権の政策は非常に強硬であって、前政権オバマ政権のですね、戦略的忍耐という、その政策はもう終わったと、完全に今のトランプ政権は強硬であるという見方であろうかと思います。そしてもう一つ、今のトランプ政権の対北政策というものを見ているとですね、早急な結果というものを求めているのではないか、それが特徴のように感じられるということでありますが、しかし中国の観点からしますと、やはり問題の解決にはまだしばらく時間が必要である。で、特に今経済制裁というもので、北朝鮮の態度の変化を促そうと今しているわけでありますが、この経済制裁が効果を上げるにはまだ時間がかかるんだという、そういう評価を中国側はしているかと思います。中国自身の経済制裁ということにつきましては、昨年2016年の初頭から中国は一貫して北朝鮮に対する経済制裁を強化してきているということを中国の専門家は非常に強調いたします。しかしその強化してきた経済制裁の効果というものについてはまだもう少し時間がかかるというふうに見ているようでありますが、それでも今までの取ってきた経済制裁の中では、例えば昨年から航空機燃料の供給というものを中国は止めているわけでありますが、その結果北朝鮮の空軍の戦闘機の燃料が不足する。もともと北朝鮮の戦闘機の燃料って少ないので十分な訓練もできてないということでありますが、それがほぼ不可能になっている。これは非常にその北朝鮮の軍にとっては大きな打撃ということになりますので、効果があるということでありますし、さらに、今年中国は北朝鮮からの石炭の輸入を止めるという今措置を取り始めてますので、これもこれから効果が 出てくると、長期的に効果が出てくるんだということで、まあ、北朝鮮へのこの経済的な圧力、制裁というものは、まあ、これから効果を上げてくる部分が相当あるということを中国側は強く感じているということであろうかと思いますが、まあ、そうした経済的な圧力とともに、まあ、同時にその対話、まあ、協議ということで、それを通じて問題を解決していく、まあ、これがやはり重要だと、まあ、それが全ての関係国にとって、利益であって、まあ、朝鮮半島の緊張を高めるということを、まあ、防がなきゃいけない、まあ、その点で中国は依然として6者会合というものが最も有効な手段であるということを、まあ、改めて強調をしておりました。中国の専門家の人たちにとってみると、もう一つ大きな関心事というのは、米軍に、まあ、韓国の米軍にサード高高度ミサイル防衛システムというものが、まあ、配備されるかどうかという問題であります。もちろん中国は依然としてこのサードの韓国への配備には強く反対をいたしておりますが、まあ、このサード問題については状況が今後少し変わるかもしれない。すなわち5月9日に韓国では大統領選挙が行われまして、まあ、新政権が誕生します。今のところ野党のムンジェイン氏が当選する可能性が高いとも言われておりますが、まあ、そういう状況になりますと、サードの配備配置というものが延期されるという可能性がある、まあ、したがって今中国からするとサードの配備の延期という可能性が十分に出てきたということに注目をしているということになろうかと思います。しかしその一方で、もし北朝鮮が核実験を行うということになると、このサード配備の延期というのはほぼ不可能になるだろうと、まあ、サードは配備されるということでありまして、まあ、その点でも中国は北朝鮮に核実験をやらないように強い圧力をかけ続けるということでありますし、今後ということを考えると、やはり韓国との関係強化というものはやはり重要だと、まあ、それを通じて北朝鮮に対して圧力をかけるということにもなりますし、また中韓関係を改善することでアメリカの影響力の拡大というものを防止するということにもつながるという点で、今後は中韓関係の強化ということも真剣に考えるというのが現在の中国の立場だというふうに感じられました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は2017年3月に頂戴したものです。それではお聞きください。徹へ。徹、元気ですか？また一年が経ちます。このところ 札幌中心部は久しぶりの再開発で賑やかになっています。テレビ塔の脇にある NHK がやがてかなり西に移動して、跡地には高層の複合ビルが建ち、景観が一変するそうです。市役所本庁舎も建て替えです。南北に走る地下歩道ももう一本増やすと発表されました。創成川の東側も再開発の対象で、駅前に移っていた人の動きを取り戻そうとしています。また我が家の近くにある札幌ドームは、北海道日本ハムファイターズというパリーグの昨年も優勝した強豪プロ野球チームのベース球場ですが、ここが扱いづらいので専用施設を他に作ろうという動きが出てきて、周辺の自治体も巻き込みながら候補地争いが起こっています。トールが好きな農業高校の敷地も候補に上がり、昔ながらの景観が変わってしまわないか少し心配しています。日本は今のところまだ平和です。人口減少の不安や高齢化の問題、これらに伴う社会保障費が赤字となって増え続けることなど、頭の痛いことはたくさんあっても、一方では相変わらず芸能人の結婚や離婚、さらには彼らが亡くなって寂しくなったといった陽気で平和な世間話が大きく取り沙汰されて、大きい話題も小さい話題も真っ当な人生の引きこもごもです。さらにインターネット時代らしく、いろいろな情報が国内はもとより世界中から集まります。昨年日本の芸能人が英語でおかしな歌を歌いながら短い踊りを披露して世界ヒットしたことは記憶に新しいところです。さて、昨年末アメリカでは新しい大統領の選出に関して予想を覆す結果が出て、そちらでも承知かと思いますが、これを書いている時点でもこの影響が大きく、騒ぎはまだまだ続きそうです。それでなくともテロや難民問題で世界各国は他国を見る目がぎこちなく疲れ気味です。第二次世界大戦終結からわずか70年を過ぎたばかりですが、このアメリカでの選挙が象徴するように、世界は不安定で疑心暗鬼に満ちた内向きの時代を再び迎えようとしていると言われるようになってきました。寂しい話題になってしまいましたが、悪いことばかりでもありません。いつの時代にも公平で明るい世界を目指す若くて優秀な人間がたくさん生まれています。彼らが偏った流れを修正してくれることを期待しています。さて、トールも今年還暦を迎えます。私たちもこの年齢になれば時代の経過を恐ろしいほど早く感じます。10年や20年はそれほど前ではないし、30年前のことでもやはり大昔とは思えない。世の中の変化は目まぐるしく、多くの事態が起きては過ぎ去りますが、記憶に強く刻まれた出来事はいつでもはっきりと思い出せます。トールがこの問題に遭遇して故郷に帰れないまま長い時間が過ぎたとはいえ、トール自身についての記憶は皆の胸にはっきりとまざまざと焼き付いています。希望を失わずに毎日を乗り越えて待ちましょう。健康を維持すること、再会を待つこと、トールの家族がいつまでも待っています。体を大事にしてください。兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。 石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。